度胸についてはもうほとんど今でもそう思ってるんやけど、生まれついてのその人間の能力かと思いますね。これはどっから誰がどういうふうに親から受け継いだもんやと思うけどね、なかなかどういう手順で度胸のついた親がおっても度胸のない子供ができるかもわからない。それと、まあ、だいぶ以前に考えたことあるんですが、俺は度胸がないからなんとか度胸作るならないかんというふうな、その向上心ですね、向上心があれば徐々にそうなってくるんじゃないかと思いますね。で、これは私の、まあそんなことを研究したことはないけど、勘だけの話やけど、全然そういうことを考えない人いたん。自分が度胸ないの分かってて、向上しようとも、度胸つけようとも思わない人がおられるわ。まあ、それは子供の自分の体験やから、そんな思わないでおかしか知らんけどね。だけど見とるとそういうふうに思える人がおるんですよ。いつもビクビクしとる。何か、こそこそしとる。ということですね。で、自分は度胸ないから度胸つけないかんというふうに思わないわけやな。で、誰しもそんなこと思う人はないねんけども、私の場合は、まあこう、幸いなことに、いろいろ、経営者になった時に悩み事は山ほどあったから、いろいろ電気物をよう読んだんですよね。だから、電気物ということは立派な人やな、歴史上の人物、歴史物、あるいは江戸時代のものとかね、侍ってのは刀持ってるから、いざいざ殺されるからね、度胸が大変なことになってるから。で、度胸ある言うたら、誰しもピンと先来るのは、清水の次郎長とか、断然長兵衛とか、胸郭やな、度胸。度胸を売り物にしてるわけやな。度胸の大きさというか、度量の大きさというかな、それによって子分が、役だな、役だ門院の親方、親分やのに、役だが、侍と一緒に主君のために命を捨てるということまで思い過ごすでしょう。これが、なんでそうなるんかと思ったのが、この逸話がありまして、昔明治維新になって、徳川幕府、300年の幕府が潰れたわけですね。で、徳川さんは、九州、駿府といったごめん、九州じゃない、駿府や。駿府と静岡。静岡県の、殿さんになれ、あんたしもたわけ。江戸の徳川家は、静岡だけのお殿さんになったわけね。で、いろいろ混乱がありまして、山岡鉄舟というその侍やな、それが駿府、静岡の、つまり、今で言えば、知事になったわけやな。で、静岡に乗り込んできたわけですね。ところが当時、静岡の隣町、清水には、清水の次郎長という大親分がおったんですよね。で、これが官軍と賊軍、つまり幕府軍、倒幕運動ですよね。で、官軍と賊軍の戦争で、起こって、賊軍、つまり幕府の徳川家の恩子の侍が、たくさん殺されて、静岡の清水の湾、静岡湾というのかな、清水港の海に死体が浮いてたわけですわ。ほんで、なぜそうなるんか。つまり、官軍は、幕府を倒すことに一生懸命やから、殺した敵の侍が、海の上に浮いたって掘ってあるわけですね。で、もちろん町役とか町内の役員とかみんなおるわけやけども、その、幕府の 官軍に抵抗した、つまり錦木の御旗に抵抗した俗軍やから、俗軍の死体を片付けたら、あの官軍の方からお咎めあるんじゃないかということで掘ったわけや。死体がルイルイとこの海に浮いてたわけですね。ところがそこにはあの、まあ、有名な清水の次郎長という大親分がおったわけや。その親分はもちろんあの明治維新になってギャンブル禁止になったわけです。遊びにダメですよと、その職業じゃないと。バクチはあのゴハットやね、ゴハットになったわけや。でさあボラボラ遊んでたわけですわ。ところがあの漁師がみんな困ってしまうわけや。海に死体が浮いてて、片付けることもできない。片付けたら官軍の方からなぜ俗軍の死体を埋葬するんかとか言われたら困ると思って、何しろ混乱の時代やから怖いことせんとこういうことで掘ったと。ところが清水の次郎長は古文に命令して死体を片付けて墓地へ埋葬しろってやったわけですね。そしたら当時のその県令というかな、県令言ったら知事さんやな、山岡鉄舟という侍が静岡来てその話聞いたわけですわ。で次郎長というヤクザ者が古文を借り出して俗軍の幕府の侍の死体を埋葬して葬式しとると、けしからやないかということで訴えに出たやつもおって、まあとにかく清水の次郎長ちょっと出てこいということを呼び出しかかったわけ。で次郎長は何しろあの男は衣服かまわん男やったらしい。で木の実で静岡のお城へ登って山本一緒に会おうとしたわけやね。これね、下沢寛という作家が清水次郎長伝っていうのを書いてんねんな。このごつい本やで、それを読んだら詳しく書いてあるね、そこにはな。ほんで恐る恐る顔でこうして頭を下げてると鉄舟いう人は立派な男やで、これはもう最高の人物やね。春日井舟と並び称せられるような大人物や。そんなけしなこと言わないんだ。横の侍が言うわけや。お前は俗軍の前、葬式をして、丁重に葬ったらしいやないかと。なぜそんなことするかってやったわけやね。それ山本一緒の前でやるわけや、それ。そしたら、次郎長は、俗軍とおっしゃるけども、死ねば皆仏じゃないかと。仏が浮いてて、海の、死体をほったらかしにして、それを片付けてはいかんという、そういう方はないでしょうと。死ねば仏だから、仏を、埋葬すると。葬式もしてあげると。これは人の道ではありませんかというわけやね。そんなことしてお咎めないと思ってるんか。いや、お咎めあるんなら やっていただきましょうと。ねえ。戦争終わって、戦争で討ち死にしてると、それを埋葬もせずに、埋葬したらためにお咎めあるというふうな、そのような官軍ですかって言って逆にねじ込むわけやね。それを鉄舟は聞いとってね。わかったわかった。お前の言う通りやと。お咎めなしってことだったわけやな。でその後の雑談の時に、次郎長というお前さんは、なんか東海道の大親分らしいけれども、お前さんはだいぶ人も切ったらし、切ったという噂やなと。剣術は誰に習ったと。いや、どれにも習いませんと。やむを得ず、切ったこともある。俺はな、剣術習ったんだけど、人を切ったことないんやと。それで、まあ、こうやって追うたのも何かの縁やから、一番勝負してみるかと。 剣術試合してみようかと。おいたらどう言うたと思う、ジロジは。お断りいたしますって。絶対勝てはいたしませんって言うねんな。山岡先生に勝てませんよと。私は爆打ちですよと。そんな試合になりませんし、負けるの分かってることはもう、ごめん、こむりたいと。だから、鉄舟先生は、もしね、それは、つまり、鉄舟さん先生と私が、バグチをしたら、先生は私に勝てないのと一緒ですよ、と。専門のことに勝てるはず、専門のことは言わないんだけどな。剣術では勝てるはずはない。バグチなら、先生は私に勝てるはずがない。俺は爆地して勝てないかって念をしたんやろ。絶対勝てませんって言い切ったらしいやな。そういうところで結局ね、次郎長の憲法は度胸憲法やったというやな。剣術習ってないらしいんや。ちょっと一時ね、用心棒を抱えたことが、用心棒みたいな居候がおって、そいつにちょっと習ったことは、清水ゆ、次郎長遊興伝ということにちょっと載ってたわ。ヤクザの用心棒の先生な、浪人宿、居候におったらしいけど、それにちょっと暇な時に習ったことは、それはもう一日か二日か習ったかな、知らんけど、ちょっと習ったことは習ったらしいけど、ほとんど習ってないね。度胸だけの真剣で、なかなか混ぜなんだらしいよ。そうやな。まあ人間の運命もいろんなことあるけど、うちの親父はものすごいその度量の大きいというかな、まあ自分が若い時に難儀して辛い思いしたからやろうけども、助けてくれ言うてきた人はもう絶対助けるような男やったよな。で、まずはね、うちの親父は何や牛ものすごく好きやね。何や牛。広沢虎蔵や。知らんやろ、お前ら。もう、一週間の一回ぐらい何や牛の時間あるわけやな。夕方7時か8時や。でも、当時はテレビのない時代や、ラジオや。ラジオ聞き持って仕事してんねん。そしたら、まあ、こっち、子供は子供で聞きたいもんもあるのにはな、絶対聞かせてくれへん。その、何や節の時間は。だから自然に覚えてしまった、その何や節。それやってもええけどな。まあ、清水次郎長伝の一節や。やってみようか。有名なセルフやで。旅行けば、駿河の国は茶の香り、名題なるかな、東海道、名所戸籍の多いとこ、中に知られた羽衣の、松と並んでその名を残す。けど一の親分は清水湊の次郎長の、また身内のある中に四天王の一人で遠州森の石松の苦心談のお粗末を不便ながらも務めます。